77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。8月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、先週はね、もう本当に申し訳ない声でね、もう本当に皆さんにね、ご迷惑をおかけしました。本当にありがとうございました。温かいですね、お見舞いメッセージとかいただいて、もうなんかもう涙が出ちゃったんですよね。なんかね、もう毎日毎日暑いですよね。今の熱中症やコロナも流行ってますので、皆さんどうぞ水分補給もして、しっかり美味しいもの食べて、栄養もたくさんとって、この暑い夏を元気に乗り切っていきましょうね。さてさて、映画も素敵な作品たくさんありますので、早速今週もご紹介していきたいと思います。まずはですね、怖いホラー映画から参りましょう。呪怨2 V シネマ版呪怨2の2作品を誕生から25周年を記念して同時劇場公開されるということなんですけれども、この夏も続々と日本製の新作ホラー映画が公開される中、 J ホラーの原点ともいえる V シネマ版の呪怨2がついに劇場公開となります。リリース当初にこそ大きなセールスを記録することもなく、レンタルビデオ店の棚に VHS ホラー作品としてひっそり置かれた2作品は、SNS もない時代、口コミによって、その恐怖体験が伝染し、その後に続く劇場版、ハリウッドリメイク、ゲーム化、ノベライズ、コミック化などなど伝説的なムーブメントの起点となり、原点となりました。本作は V シネマゆえに許された自由度の高さにより、その後の作品群とは異なる禍々しさで、根源的な恐怖を見る者の記憶に植え付け、今も伝説の作品として語り継がれているというですね、呪怨。もうこれですね、公開された時に私は劇場じゃなくて、もう怖いのも苦手なので、家で友達と一緒にね、それこそビデオ借りてもう見たんですけども、あまりの怖さに私途中でね、抜け出したんですよ。もう怖くて怖くてたまらなくて。でも最近はですね、なんか怖さを楽しむというですね、ホラー映画の楽しみ方もちょっと伝授してもらったので、もうこの怖さを楽しむ、そしてですね、暑い夏をこの涼しいホラー映画でこう熱をね、こう下げるというですね、映画館でいっぱいこう楽しめる作品になってるんじゃないかなと思います。当時ご覧になった方も、まだこの呪怨ご覧になってない方も、ぜひぜひ映画館で涼しいホラー体験楽しんでみてはいかがでしょうか。呪怨2、こちら両方とも 4KV シネマ版なんですけれども、こちら全国順次公開で、九州では福岡の TJ 博多、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は I'm Still Here。 セントラルステーション、モーターサイクルダイアリーズなどで知られるブラジルの名将ウォルター・サレスが、 オン・ザ・ロード以来12年ぶりに手掛けた長編監督作で、1970年代の軍事政権下のブラジルで実際に起きた政権の理不尽な尋問による元議員の死と残された彼の妻子が歩んだ道を描いた政治ドラマ。2024年第81回ベネチア国際映画祭で脚本賞、第97回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した話題作です。まあ、この作品で主演を務めたフェルナンダ・トーレスは、本作と同じウォルター・サレス監督のセントラルステーションでブラジル人俳優として初めてアカデミー主演女優賞にノミネートされたフェルナンダ・モンテネグロの娘さんなんですね。まあ、母親と親子2代で同じウォルター・サレス監督作でアカデミー主演女優賞ノミネートを果たしました。また母親であるフェルナンダ・モンテネグロもこの作品に出演しています。夫が連行された後残された家族を描いた物語なんですよ。まあ、この作品鑑賞した後ものすごく深く印象に残ったんですよね。まあ、映画を通して初めてこんな出来事があったんだということも学びました。ぜひたくさんの人にご覧いただきたいと思います。I'm Still Here、 こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は、あの夏僕たちが好きだったソナエ。ドラマ初恋は初めてなのでや雪が描いた月明かりなどで知られるジニョンと、日本でも人気の高い韓国のガールズグループトワイスのダヒョンが主演を務めたノスタルジックな青春ラブストーリーです。まあ、日本では山田裕貴さんと斉藤飛鳥さんの主演でリメイクされた台湾のギデンズ・コー監督によるヒット作、あの頃君を追いかけたの韓国リメイク版なんですね。まあ、主人公のジニョンを演じたのがジニョン、そしてソナを演じたのがダヒョンなんですけれども、ダヒョンはこの作品が映画初出演にして初主演となり、成績優秀な模範生でみんなの憧れの存在であるソナを好演しています。私ですね、この作品もう大好きでした。本当に素敵な物語だったんですよ。まあ、ジヌとソナの関係がねすごくいいななんて思ったんですよね。そして鑑賞した後にもう一度なんか見たいなってすごく思ったんですよ。この夏ぴったりの作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。あの夏僕たちが好きだったソナエ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の木のシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。今ご紹介した作品、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画をご紹介していきます。ジュラシックワールド復活の大地。1993年にスティーブン・スピルバーグが生み出した第1作ジュラシック・パークから始まり、これまでのシリーズ6作がいずれも大ヒットを記録してきたジュラシックシリーズの通算7作目の作品です。スカーレット・ヨハンソンなど新たな顔ぶれのキャストで、前作ジュラシックワールド新たなる支配者から5年後を舞台に新章の幕が開けます。監督はローグワン、スターウォーズストーリー、ザ・クリエイター創造者のギャレス・エドワーズ、制作総指揮をスティーブン・スピルバーグが務め、脚本はジュラシック・パーク、ロストワールド・ジュラシック・パークのデビッド・コープが28年ぶりにシリーズに復帰しています。シリーズ初の女性主人公となるゾーラをスカーレット・ヨハンソンが演じ、その他にもマハーシャラ・アリ、ジョナサン・ベイリー、ルパート・フレンドなどが共演しています。まあ、新たなジュラシック・ワールド、私すっごく楽しみにしてました。まあ、東方東亜さんから試写に招待していただいて鑑賞させていただいたんですけれども、まあ、ジュラシック・ワールドシリーズならではの ドキドキハラハラ感はもちろん、まあ、シリーズ初の女性の主人公を演じたスカーレット・ヨハンソンがもうめっちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、彼女がいるだけでなんかもう楽しいっていうかもう安心っても感じなんですよね。まあ、この作品ですね、もうハラハラドキドキ、そしてですね迫力の映像ですね、大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。ジュラシックワールド復活の大地、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は映画クレヨンしんちゃん超華麗灼熱のカスカベダンサーズ。アニメクレヨンしんちゃんの劇場版第32作目です。もうクレヨンしんちゃん32作も映画あるんですね。すごいですよね。まあ、インドを舞台にしんのすけたちカスカベ防衛隊が暴君と化した坊ちゃんの暴走を止めるために奮闘するという、まあ、今回のしんちゃんなんですけれども、映画クレヨンしんちゃんもののけ忍者珍風伝、映画クレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーン失われたヒロシなどシリーズに多く携わってきた橋本正和さんが監督、そして上野紀美子さんが脚本を手掛けています。俳優の賀来賢人さんがインドの大富豪ウルフ役で声優を務めるほか、お笑いコンビバイキングの小峠英二さんと西村瑞希さんもしんのすけたちと関わる現地インド人役で声を務めています。あのクレヨンしんちゃんって意外にね泣けるんですよ。私ねまさか泣かされるとは思わないんだけれども、なんか感動しちゃってね、うるうるうるうる来てね、ものすごくなんかいい作品なんですよね。この夏休み親子でぜひぜひ楽しんでいただきたい作品の一つです。しんちゃんたちの大活躍、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。映画クレヨンしんちゃん超華麗灼熱のカスカベダンサーズ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は近畿地方のある場所について。このホラーがすごい2024年版で第1位を獲得するなど大きな話題を呼んだ背筋さんによるホラー小説近畿地方のある場所についてを、貞子 VS 加代子さゆりの白石浩二監督が映画化した作品です。白石監督とスマホを落としただけなのにシリーズの大石哲也さんが共同で脚本を手掛け、原作者の節司さんも脚本に協力されています。出演者には菅野美穂さん、赤楚衛二さんが主演を務めた作品です。この作品は前情報を入れずに見た方がね絶対面白いと思います。私ですねもう全くもう無知識で、まあ、映画見たんですけれども、どうなるのどうなるのってもう展開がもう気になってしょうがなかったんですよね。もうこう、そしてですねもう謎解きのような感じで、これはどうなるのって、そういうことなのってこう謎解きながらも楽しめます。もう最後の最後まで目の離せない作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。近畿地方のある場所について、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。キムズビデオ。映画ファンの聖地となっていたニューヨークのレンタルビデオ店キムズビデオの膨大なビデオコレクションの数奇な運命を追ったドキュメンタリー。1987年、韓国系移民のキム・ヨンマンがニューヨークに開業したキムズビデオには、世界中から収集された5万5000本もの貴重な映像作品が取り揃えられ、多くの映画ファンたちが通い詰めていました。 まあ、しかしビデオレンタルの時代は終焉を迎え、2008年に惜しまれながらも閉店。まあ、数年後、キムズビデオの元会員デビッド・レッドモンがコレクションの行方を捜索すると、イタリアのシチリア島にある村サレーミに移設されていたことが判明。まあ、しかも管理体制はずさんで、貴重なコレクションが埃だらけの湿った貯蔵庫に放置されていました。まあ、レッドモンは助けを求める映画たちの声にかき立てられ、唯一無二のコレクションを救い出すことを決意。架空の映画撮影を偽りながら前代未聞の奪還計画に乗り出すという作品だったんですけれども、この作品ですね、なかなか面白かったんですよ。まあ、映画ファンにはもう刺さるものがあって、映画好きにはもうたまらない作品だと思います。でそして、あの VHS ってなんかすっごい懐かしいですよね。昔なんかありましたよね。まあ、レンタルビデオ店に通っていたあの頃をね、懐かしくも思い出したりもしました。ぜひこの機会にご覧ください。キムズビデオ、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはマイケル・ジャクソン&ジャネット・ジャクソンでスクリーム・ラウダーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。